平和の祈りで始めた。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛、怒りのあるところに許しよ。というところに真理を、絶望のあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。どうでしたか、お正月？ね、正月それともハワイに行ってサーフィンをしていましたかはい、私もね、正月でしたけど、まあ、ね、教会にいつも仕事があるけど、うちにいたんです。はい、では今日はまず名残クリスマスについて少し考えてみたいと思います。貢献、主の貢献について、この前の、日曜日のあれについて考えましょう。それはマタイ、じゃなく、マタイ2章1から12まで、マタイ2章1節から12節まで。はい、お願いします。
占星術の学者たちが訪れる。イエスはヘブルを舞台にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていた。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者はこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行っておかもうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して、幼子を拝み、宝の箱を開け、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って、自分たちの国へ帰っていった。
ありがとうございます。では、この話を読みますと、見るからに歴史的な事実ではなさそうですね。 その通りです。つまり文字通りにこのように行われたとは誰も信じないです。童話のような形である事実を述べています。でその事実はさらに厳密な意味で歴史的な事実だとは限りません。でもその話の中では大事なメッセージを、大事なことを神様がその福音者たちを通して私たちに訴えているのです。形は童話みたい、そして歴史的な、事実とは言えない、根拠のある根拠があるけれどもその通りだったとは限りません。ではどういう事実を神様が訴えたいだと思いますかというと、この箇所だけではなくて、クリスマスじゃなくて幼子イエス様の福音、マタイとルカだけですね、マタイとルカ、その福音の何を言わんとしているかというと、それは、予告です。かっこよく言えば前奏曲みたいですね。前奏曲、後でイエス様の生涯に行われる、主に最後の3年間で行われることを手短にここに書いてあります。それはすごく大切なことです。いつもこの例を出しますけど、前のウエストサイド物語をご覧になりましたか。ウエストサイド物語、そこには最初はヘリコプターがニューヨークを飛んでいるんですね。その間にメドレーの形で前奏曲みたいになりますね。後で長く全部歌われる、歌える曲を手短にやってます。ダラララララララララララララ Tonight, tonight, Maria, Maria, Maria で、ヘリコプターが着陸して、それから映画が始まります。でその時には全部マリア、マリア全部になります。この感じです。手短に主な出来事を出ています。で主な出来事はいろいろありますけど、2つだけ指摘します。1つは、救い主は人間が、救い主を作ったのは人間ではなくて神からいただく、人間が救い主を作ったのではなくて神からいただくことです。それはどういうふうに現れてくるかというと、さまざまなことです。一つは名前、キリストの名前、後で出てくるかもしれませんけれども、名前は普通は親がつけるんですね。もうこの場合には決めたのは天使ですね。マリア様に自分あの子供をイエスと呼びなさい。そして洗礼者ヨハネの時にもそうですね。親にヨハネという名前です。つまり名前をつけるのは神です。名前をつける、いつか言ったように創世記の時にも出てくることですけれども、人間はアダムは動物に名前をつけたんです。動物に名前をつけるということは動物の上になる、支配するんです。名前をつけるということは上です。大体親が赤ちゃんの時の子供より上ですね。ところがイエスとヨハネの血が天から決めるんです。もちろん物理的につけたのは親ですけども、命令は決めたのは、名前を決めたのは天使、名前が上からいただくことです。もう一つ、キリストが生まれた、救い主が生まれたという大喜びを告げる、誰が告げるかと言いますかと言いますと、人間ではない、天使ですね。報告は、男女の報告をしたのは天使、天からのことです。そしてまたマリア様がヨセフの力で子供を作ったのではなくて聖霊に満たされて作った。人間を作るのはイエス・キリストは神からいただくものです。また系図にもこれが出てます。系図の時にはいつも系図、イエス・キリストの系図、 パターンは男性が男性を設けた、この男性が設けた、男性のところが一つの例外があるんです。ヤコブはヨセフという子供を設けた。で、ヨセフはイエスを設けたとは言わない。ヨセフはマリアの、ヨセフの妻はマリア。このマリアから救い主がお生まれになったんです。順番を、パターンを変えるんです。とにかくこれ明らかですね、上から出てくる。もう一つの問題、これについて考えましょう、今日は。もう一つのことを予告として出てくる。ある人をイエス・キリストを受け入れない。ある人はイエス・キリストを受け入れる。ということははっきりしてますね。イエス・キリスト、この赤ん坊のイエス様を受け入れないのは、まずヘロデ。ヘロデは受け入れないどころか、殺そうとしてるんですね。しかもこのヘロデは誰と相談するかというと、あの当時の宗教の指導者たちと、宗教の指導者たち、律法学者たちの祭司長たちと。ではイエス・キリストを殺させたのはまさにこの2つの力ですね。ヘロデと宗教の指導者、サドカイ派の祭司、老人たち、ファリサイ派、その人たちはイエス・キリストを受け入れない。もう一つ受け入れないのは宿の主人。彼らには別セムに場所はなかった、泊まる場所はなかった、お金はなかったから場所はなかったんだけど、受け入れない。一方、イエス・キリストを受け入れる人が出てきます。この幼いイエス様の福音。まず、自然。自然はキリストを受け入れる。で、キリストが自然を受け入れる。イエス様が赤ん坊が一番最初に感じた匂いは、もちろんお母さんの匂いですけども、その他は自然の匂いですね。貝羽桶でしたので、草の匂い、動物の匂い、餌の匂い、母なる土の匂い、自然はキリストを受け入れる、キリストは自然を受け入れる。だからエコロジーをもっと大切にしなければならない。もう一つ、受け入れる、羊飼いたち、羊飼いたちはキリストを受け入れます。この羊飼いたちは、それです。それと同時に弟子のシンボルにもなっています。弟子のシンボル、さっき忘れたけども、天使たちは預言者の役目を果たしているんです。預言者、メシアに対する預言者たちは前を持っていてるんですね。で、この天使たちはキリストをアナウンスする、報告する。で、弟子たち、羊飼いたちは弟子たちみたいな、私たちのようなシンボルになっています。というのは、彼らが天使が言ったことを調べに行って、確かめて、なるほどその通りです、一致してます、天使が言ったことが事実に合っているんです、会話を受けに赤ちゃんがいてお母さんと、それで信じたんですね。弟子たちもそうです。預言者たちが書いたことを何回も読んで、メシアはこのような存在です、このようなことです。それを知ってて、今度イエス・キリストを見て、合っている、合っている。預言者が言ったことがこの人で実現されている。それで信じた。だから、私たちに、さらにこの羊飼いたちには、言わされた、信じて知らせたんですね。だから弟子のように知らせました。自分の家に帰って人々に述べたんです。人々は不思議だと思っていたんです。信じなかったけども、でも彼らが述べたんです。だから私たちのようなものです。 この羊飼いたちにはいろんな少なくとも3つの特徴があります。一つは貧しい人ですね。お金のある人はこの仕事をしないです。大変つらい仕事だったらしい。ではイエス・キリストの生涯には貧しい人たちはいつも近くなっているんですね。イエス様は貧しい人に近くなります。もう一つ、この人たちは勉強、教養のない人です。素朴な人間で学歴がない、勉強してない。その素朴な人がキリストを受け入れる。で、キリストはその素朴な人を受け入れる。もう一つの特徴があります。この人たちは、羊飼いたちは評判が悪かった。ですから罪人だったと。悪いことしてたんです。罪人もイエス・キリストに近寄って、キリストが罪人に近寄っていた。なぜ罪人だというと、やっぱり彼らが勝手に自分の群れを人の畑に入れて、うんと食わせて、それからそのまんま何も払わないで帰るということで、よく訴えられたらしい。この人たちはひどい。だから罪人の、シンボルにもなっています。でもこの人たちは立派だったんですね。言われたことを探し当てたと書いてありますね。探し当てた。たくさんの人がそれを聞いて、あ、そうですか、終わりた、よかったですね、終わり。そうじゃなくて、探し当てたで見て信じた。だから立派な人たちです。この人たちがキリストを受け入れる。3番目の、グループは、先ほどの朗読の先生術の学者たち。彼らもイエス・キリストを受け入れる。彼らの特徴はこれです。まず、お金持ちです。金持ちです。お金はなければその旅行はできはしないんですね。ですから、キリストは貧しい人を受け入れる。金持ちをも受け入れる。ただ金持ちの分かち合いしない、エゴイストの金持ちを批判するけれども、金持ちだからキリストに近寄れないということはない。みんなに対して開かれています。金持ちです。もう一つの特徴、インテリですね。インテリ、学者ですよ。ということは、キリストを受け入れる人は素朴な人、あまり勉強してない頭の悪い人だけではなくて、頭の切れる人もイエス・キリストを受け入れる。イエス・キリストはその人たちも受け入れる。で、3番目の特徴は一番大切です。外国人です。異邦人です。異邦人という言葉はご存知の通り2つの意味があります。1つは外国人、ユダヤ人ではない人は異邦人。もう一つの意味は、聖書と律法と神を知らない人です。ヤハベと聖書と律法を知らない人は異邦人です。この人たちはまさに異邦人でした。外国人でした。でも、イエス・キリストを受け入れる。だから、この祝日は主の公言というんですね。公言、全世界に開かれる。イスラエルの兵を超えて全世界に行くんです。外の人たちもキリストと受け入れ合おう。で、この人たちはイエス・キリストを信じる。でも何を信じるかというと、この赤ちゃんはメシアだということを知らない。彼らが聖書を知らないんです。メシアということは全然わからない。神の子だということはわからない。でも彼らが、この人は王だと信じるんです。王として認める。 曖昧な言葉で、どうしてわかるかというと、まあ、彼らもいるんですね。イスラエル、ユダヤ人の王、どこに生まれたのはどこですかと。で、ここには贈り物でわかる。贈り物で彼が箱を開けて、で、黄金、乳香を持つ薬を持ち上げる。ちょっと見れば、マリア様はがっかりしたでしょうね。なんでこのプレゼント、もうちょっと役立つものを持ってきてくださいマリア。毛布とかチーズとか何か、持つ薬、何のために持つ薬の乳香いい。でも、この三つの、贈り物は、王様向きの贈り物です。王様に適切な贈り物ですから、これをあげると、この赤ちゃんは王だと認めるのです。こういうことです。じゃあ、これについて少し考えましょう。あとは続きがありますけど、少し考えましょう。ちょっと追加がありますけども、童話のように書いてあるんです。そしてその後どこからともなく勝手にいろんなことが使われているんです。これに例えばイタリアとスペインでは三人の博士ということもあります。この学者たちは三人だと書いてないんですね。でも、イタリアで勝手に三人で決めたんですね。しかも名前もつけた、メルチョール、ガスパール、バルタサール。本当に勝手なこと。でも、そして、彼らが王であるということも、王であり、学者である。で、三人だと。で、名前はこれで。で、このサンタクロース、私たちには、スペインならには、サンタクロースは知らない。私は多分日本に来てからサンタクロースのことを初めて聞いたかもしれない。向こうや子供たちにプレゼントを持ってくるのはこの3人の博士。で、バレードもあるんですよね。もう子供たちも大騒ぎで、持ってくるんですね。これはまさに勝手な話。全然根拠のないことですけれども、まあ、みんな。こういうふうにありますね。このようなこともあります。時々聖書にはどこからともなくパッと新しいことが出てきて、それは聖書と関係ないけど、もうみんなこれを信じているという。それはなおさら信じなくてもいいことです。はい。では今度は星について少し考えましょう。星が出てくるんですね。星は先立って進み、幼子の上に止まったと書いてあります。先立って進み、幼子の上に止まったということは、この星は道を示さない、道を照らさない、目的だけを示しているんです。これは私たちに至っても、私たちもこの星があるんですね。全部言うと、私たちには2つの星がある。1つは目的になる、憧れの目的になる星。そしてもう1つは心の中の星、精霊、心の中の星がある。それによって行くんですね。私たちには目的、生きる目的、目標があるでしょう。森、信念ですから、今年こそこれをしたい、これをしたい。これが 目標があった方がいいけれども、ある人にとっては目標は嫌い、まあ、それでもいいけども、ただこの目標、この目的を選ばない方がいい。ある人はこう言うんです。私今年こそ幸せになりたい、幸せになる、幸せになりたいということは幸せを目的にすることになるんですね。ところが幸せは目的ではないんです。結果だと思います。幸せは結果です。何かを本気で求めるときに結果として幸せになる。もっと厳密に言えば幸せ、あれじゃない、目的に向かって歩くこと自体は幸せです。目的に向かって歩くこと自体は幸せ。目的に着くことよりも、完璧に着くことよりも、そこに向かって歩くこと自体は幸せである。ところがその幸せはあまり感じないかもしれません。いつか言ったでしょうけど、まあ、この言葉をがあります。幸せは蝶、バタフライ、蝶のようなものである。蝶を指で掴もうと思えば逃げる、逃げられる。しかし自分が何かをじっと見つめていれば、蝶がいつの間にか肩の上に飛んでいることに気づく。ですから何かを、じっと見つめていれば、蝶が静かに肩の上に止まる。幸せもそうです。幸せになろうと思えば逃げる。でも何かを本気で求めていれば、幸せがいつの間にかあなたの肩の上に止まっていることを感じるか感じないか別ですけどもありますね。いつか言ったように潜在のように、潜在的に、つまり意識しない、意識しない、考えないでもある。赤ちゃんはあのお母さんの胸にいる、抱きしめられている赤ちゃんは目を見ていろんなものを見てこうやっている方、すごい安心感がある。ところがその安心感を意識しないんですね。潜在的に安心感がある。このような幸せですね。ああ嬉しくてしょうがない、そうでもないかもしれません。でも深いところでやっぱりこれは幸せだ。ですから目的にしない方がいい。でも何かを目的にした方がいい。ある人にとっては今年はもう目的が決まっている。例えば入学試験と、あるいは何か結婚するとか、あるいはなんで海外旅行、何かいろんな出来事があるの、それは目標になりますけども、そうではそれがない人が多いと思います。特別に今年は去年と同じでしょう、再来年と同じでしょう。そこで何かを具体的な目標を決めた方がいい。もうそれよりも生きる根本目的を確認した方がいい。生きる根本的な目的を憧れの的にすればいいと思います。で生きる根本方針という、生きる根本的な目的とは何かというと、やっぱりイエス・キリストがズバリ言ったことです。愛し合いなさい。これは共通で根本的な目的です。どんなことがあっても、どんな他の目標があっても、なくても、あなたの根本的な目的は愛し合うという。これさえあれば全てがうまくいく。これはなければうまくいかない。これもいつか言ったと思いますけども、ある 人が結婚、結婚、の問題のコンサルタント、コンサルタントに行って、なんか男性ですね、やっぱり私たちの結婚はもうダメみたい。私もう我慢できないから言うと、どうしたんですか？なんかいつも大きな声でバーッとする。で、彼がコンサルタント、もっと愛しなさい、彼女を。もっと愛しなさい。愛してるけどね、もう本当に何か言う途中でバーバーと言うと、もっと愛しなさい。でも嫉妬深くて、なんかちょっと見るとママタイプがね、もっと愛しなさい。でも彼はでも、ね、もっと愛しなさい。結論はこれだけで、もっと愛しなさい。そうすれば全てが変わる、良い意味で変わるんですよ。そうしなければ何もできない。もっと愛しなさい。これは根本目的ですね。そして、ですから、いつも言うように、助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる、この状態を作る、この状態で生きるのは根本的な目的です。今年こそこれを深めましょう。より純粋にしましょう。助け合って分かち合う。許し合って譲り合う。大切にし合って仲良く生きる。これはやっぱり助け合って分かち合う。国々も社会もみんなこうすれば戦争もあれもなくなるんですね。分かち合って助け合って分かち合う。許し合って譲り合う。大切にし合って仲良く生きる。仲良く生きる。これを作るのが主な目的。ですから、ヨハネのじゃなくて、マタイ六章の何よりもまず神の国を求めなさい。他のことは与えられるでしょう。他のことというのは日常生活の必要なことですね。お金、家、食べ物、それは何とかするから何とかなるんです。でも、それよりも、これらのことを求めながら、一番大切にした方がいいのは、愛し合うということです。神の国、つまり愛し合うという状態を作る。これは目的ですね。この目的に向かって、星はこの目的を示すんです。今度は道。その目的につながる道は何ですか？この星はそれを示さない、照らさない。道について、柔軟性があった方がいいですね。なんと言いましょうか。自分が歩きながら道を作るんです。歩きながら道を作るのです。自分が歩いているうちに道が開かれる。自分が歩いているうちに道が開かれる。じっとして道を選ぼうとするとうまくいかない。歩きながら道を作る。自分が歩いているうちに道が開かれる。自然のない雪に身を任す。このフラメンコの歌の内容が私好きですけども、なんて言いましょう。窓ガラスを流れる雨のように。その前に、私ただ歩きたいのです。ただ歩きたいんです。窓ガラスを流れる雨のように歩きたい。窓ガラスを流れる。まっすぐ歩かな、降りないですね。ピッピッピッピッピッ。 集中人生で、そういうふうに歩きたい。そしてまた海へ流れる川のように、海へ流れる川のように歩きたい。まっすぐ行かない。川を取って選んでて、でも結局行く。結局行く。ですから自然の成り行きに身を任せて、でも歩く。目的を見て歩き。で、道を作ることになるでしょう。この間、ビートルズの Let It Be、 Let It Be について話しましたね。言ってない Let It Be ありますね、その歌。Let It Be。 Mother Mary comes to me, came to me ということは、 Mother Mary、 母なるマリアが私のことに来て、 Speaking words of wisdom、知恵の言葉を教えてくれた。で、私は友達と一緒にいつか話してた。このマザー・マリーは誰でしょうか。である人はマリア様だと言うんですね。マリア様でも、ビートルズはマリア様のこと言うのはちょっと抵抗、不思議ですね。と他の人は逆にマリホアナだ。マリホアナ。マザー・マリーです。というのは、やっぱり他の歌ではビートルズはよく麻薬のことが出てくるんですね、明らかに。例えば、Hey Jude, don't be afraid。それは明らかにヘロインの話ですの、もう間違いない。でもう一つは、今流行ってないかもしれないけども、LSD、LSD という麻薬がありましたね。Lucy in the sky with diamonds. Lucy, sky, diamonds. 明らかに。だから、この Let It Be というと、もう Mother Mary はマリファナだと。ところが、両方とも違っています。本人のポール・マッカーニーが自分で説明しました。Mother Mary というのは自分のお母さんです。本当のお母さん。Mary という名前の自分のお母さんです。そして、その知恵の言葉は何かというと、Let it be。 これは知恵の言葉です。というのは、彼がある夜も、その頃もめちゃくちゃだったそうです。もう麻薬も使ってたし、飲みすぎていたし、ビートルズは別れるような時期だった。もう最悪だったんです。で、夜寝られないほど心配でしてて、ちょっと眠って、その時に夢が出た。夢で自分のマザー・マリーのお母さん、自分のお母さんが出てきて、で、彼に知恵の言葉を言ったんです。すなわち、Let it be。これはいい。Let it be というのは、自然の成り行きに身を任せよ。なんとかなるよ。なんとかするのでなんとかなる。これは知恵の言葉です。みんなこれを守れば、これは返事になる。自分の悩みに対する返事になる。Let it be。 ね、はい、ですから結局イエス・キリストの神の国を求めなさい。他のことは Let it be。もちろん怠けて何もする、いやいや一生懸命するけど、心配しないで、余計に心配しすぎないで、なんとかなる。ただ神の国を作りなさい。それをすれば全部つながる、全部まとまります。はいはい、じゃあこれここまでにしましょう。もう一度読んでいただきます。
占星術の学者たちが訪れる。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが 東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々もみんな同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのもとへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。これはガンジスの時の福音で、イエスの名前、イエスの名前という祝日でしたね。マリア様の祝日とイエスの名前の祝日、これを読んでいただきましょう。ルカ2章16節から21節まで。ルカの2、16から21まで。はい、お願いします。
羊飼いと天使。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のびごを探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。
ありがとうございます。先ほど言ったように 16節ね、寝かせてある山を探し当てたんですね。 執事会たちは海馬桶に寝ていることを探し当てた。そしてみんなに知らせたけれども、18節その話を不思議に思った。で最後の21節はこの幼子のイエスと名付けられた。それは天使から示された名である。はい、これについてまた先ほど言ったことをまず繰り返す。この名前は付けたのは天使ですね。人間ではなくて神様が示してくださった天使。もう一つの名前について、名前という言葉の意味は、聖書における名前という意味は、その自己紹介の時に言える私の名前はこここです、それはもちろんですけど、それだけではない。名前は使命です。使命を表すその人のミッション。この人が何を探し求めて生きるか、それはこの人の名前、根本的な目的です。で、キリストの名前はイエス。イエスというのは人を救うという意味ですね。人を救う、これイエス様の使命感、ミッション、転職、そのために生きる、そのために来たんです。人を救うために。では私たちは共に洗礼を受ける人は、キリストのようにキリストと共に生きる、キリストのようにキリストと共に人を救うために生きるんですね。もちろん自分の目的、自分のこともありますけども、人を救うというためにこの名前クリス、イエスのように。ところがイエス様は人を救う、許すこともできるけど、私たちはどうやって人を救うんですか、天国に行かせるんですか。だからいや、救う、私たちには救いは本当の喜びです。本当の喜び、この世の中でも死んでからも心が望む喜び、心を満たす喜び。では私たちはキリストのようにどういうふうに人を救うことができるかと言いますと、自分の愛の行いを持って人に深い喜びを感じさせること。愛の行いを持って人に深い喜びを感じさせるんです。深いというと哲学的に深い、そういう意味で、例えばお母さんがおいしいご飯を作るんです、それは家族のために深い喜びになるんです。その意味で 愛から生まれる喜び、人の愛から生まれる喜びをいただくのは救うんです。本当に深い喜びを感じる。ですから愛の行いということよりも、愛の行いが感じさせる喜びです。愛の行いは自分のことですね、自分の行い。でも救いはその行いが人に感じさせる喜びは救いです。なぜかというと、いつものように純粋な愛が求めるのは、純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。純粋な 愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。ですから私の愛の行いは私が助ける、私の行い、私を愛する、それは私の。でも純粋の愛が求めるのは、私の与える姿勢ということよりも、その結果である人の喜びです。助けるよりも人が助かる、人が喜びを感じる、それは救い。その意味で、でどういう喜びを欲しいかというと、ある人はおにぎり1個で幸せになる、今すごい飢えてるので、他の人はもっと長く一緒に話して、一緒に悩んで元気をつけてくれて、いろんな方法でいろんな場合で見舞いに行って挨拶してやらかんで、それで深い喜びを感じる相手は、そういうふうにキリストのように、キリストと共に人を救うために生きることにしましょう。少しこれについて考えましょう。ちょっと欠けてるところがある、キリストの名によって、キリストの名によってとよく、という言葉がよく出るんですね。ですからキリストの名を認めるということは、キリストの名前を認める、認めない人が多いですね。クリスチャンでない人はキリストの名前を認めない。でもキリストの深い意味の名前を認める人が多いです。イエス・キリストを信じなくても、イエス・キリストが求めていたことを信じます。人を大切にする、助け合って分かち合う、許し合って、それを信じる。その人もキリストの名前を信じると、広い意味でイエス・キリストが神であり、メシアであるということを信じない。でもキリストが、キリストの生きる目的を信じます。愛するということを信じます。人を大切にすること。ですから、私たちもキリストの名前を信じるように。名前だけではなくて、イエス・キリスト自身が、信仰、キリストを信じる人はキリストの目的だけではなくて、イエス・キリスト自身が好きですよ。イエス・キリスト自身と一緒にいるのは素晴らしい。自分の友なる主、友なる主、本当の友達、一緒に生きていらっしゃる。それでもそれを信じない人が多い、残念ながら。本当に残念。なるべく一人でも多くの人間がこれも信じるように布教しましょう。でも多分でしない人がやたら多いでしょう。その人たちはキリストが求めてたこと、キリストの名前を信じるように、でそれに従って行うように、人を救う、人のために、人を大切にする、人、それが、あるようにまとめましょう。はい、少し考えましょう。続きまして、今度は、読まなくていい、今度は信念について少し考えましょう。信念について、何か あなたになったことがありますか？あなたには今年はあるでしょうか？多分ないでしょう。同じようなことでしょう。では自分があなたになりたいんですか？自分であなたになりたい、それも難しいでしょう。これについて、フランソワ・モーリアクという作家、フランソワ・モーリアク、カトリックでノーベル賞の作家です。フランス人で、彼がこう言うんですよ。人間は変わらない、自分の経験で、長い経験で今続いている、変わらない。生まれつきの欠点と良い点は変わらない。少し良くなることもありますけれども、もともと怒りっぽい人は死ぬまで怒りっぽいでしょう。優しすぎる人は死ぬまで優しすぎる。頑固な人はいつも頑固です。それかナルシストはいくら何でもやっぱりそうでしょうと、変わらない。ところが続きがあるんです。人間は変わらないけれども、本当の自分に戻ることはできる。と説明しないでこのことを言うんですけど、どういう意味でしょうか。本当の自分に戻る。本当の自分は子供の時の素直な清い心、そこには戻れない。だって人生の道でゴミがついてきたでしょう、いろいろと。それは取ることができないでしょう。でも自分に、本当の自分とは何かというと、いつも言うように浅いところの自分もあれば深いところの自分もあるんですね。浅いところの自分は大体私たちの自分になってます。つまりエゴイズムと傲慢によって汚されている自分、それは私たちの考えの相手、内面的な話し合いの相手はこの人ですね。浅い自分です。一方深いところの自分もあります。それは愛したい自分です。自分らしい本物の自分です。それに戻ることができます。上に入っているゴミのカバー、それは取り除くことは難しい。昔の純粋さに戻すことは無理です。でもそのゴミの中からこの深いところの自分を引き出す、生かして引き出すこともできると思います。それをやってみましょう。深いところ、深い自分を引き出す、ゴミから。でどういうふうにできるでしょうか。難しいですね。一つはこの深い自分をコミュニケーションの相手にすること。言い換えれば、もっともっとこの自分と話す、話し合う。充実した沈黙です。使えたように、饒舌より沈黙へ、沈黙から言葉を。饒舌より軽い話へ、沈黙へ。沈黙は自分、深い自分と話す。その沈黙から言葉を引き出す。ですからまず自分と呼び、実は神を信じる人にとっては、冷たく信じる人は別ですけど、心で神を知る、心で神を信じる 神は好き、イエス・キリストは好きな人にとっては、この沈黙は祈りです。結局、自分と話していると、深い自分と話していると、いつの間にかその自分は神様だとわかる。神は我の沈黙の汝です。我の沈黙の汝です。ですから、自分になるために祈り、黙想を。でも、神と話すのはピンとこなければ、深い自分と話す。ですから、一つの方法は自分と話す。つまり、あるいは祈り。二番目の方法は、この深い自分がしたいことをするという方法です。この深い自分は何をしたいかというと、愛したいですね。愛したい。では、愛することによって、本当の自分に戻ることができます。愛する。この深い自分がしたいことに従う。近いことをしたいことをする。つまり、愛することによって、自分に戻ることができます。本当の自分に戻ることができます。確認ですけど、さっき言い忘れたけど、深い自分と浅い自分との違いは、例えば、喧嘩の後、あるいは嫌なことがあってから、それについて考えるときには、私たちは大体、浅い自分と話すんですね。それで、いかに相手がずるい、いかに相手がずるいか、いかに私が純粋か、いかに私が正しいか、いかに相手は正しくないか、ということばっかり考えるんですね。ところが、深い自分とその問題について、その人について考えてみれば、話してみれば、この結果が出るんです。相手の立場からもその結果を見る。なるほど、この人は。そして相手の良いところも見る。深いところの自分と話せば、その違いがありますね。では、深いところに、深い自分に戻る、本当の自分に戻るためには、二つの方法、祈りと愛ですね。祈りと愛。その深い自分とよく話して、神とよく話して、そして愛する、このよ深い自分に従って愛する。愛するというよりも、愛し合うですね。愛し合うというのは、もちろん愛することは私たちの平和の祈りでいう愛されることよりも愛することを求めます。それはそうですけども、愛されることも大事です。マダ・テレサが言った通りですね。人生は愛する喜びであり、愛される喜びである。愛する喜びであり、愛される喜びである。愛されることを求めるよりも、愛されることは当然ですよ。愛すれば愛されるのは当然です。もちろん、いろんな人がいるんですね。この世の中にはいろんな状態もあるので、自分が素直に正しくやってるのに、向こうは一方的に自分を受け入れない嫉妬があるから、あるいは得られる。それもありますね。それは仕方がないんですけど、でも多くの場合には私たちが愛されないのは自分のせいです。人のせい、人の悪意ではなく自分のせいです。それは反省すればいいと思います。結局自分のせいは何かというと、結局はエゴイズムと傲慢。 エゴイズムと傲慢の上で愛されない。好かれない。ですから、愛されないということには、ちょっと反省した方がいい。なぜ愛されない？ですから自分が新たにすることができ、自分が変わらないけれども本当の自分に戻ることができるのです。そしてちょっと変えて角度を変えて今年をいつもいい年になるようにと言いますね。むしろいい年にするようにすればいい。いい年になるようにと。いい年にすることにしましょう。つまりいい年になるということは、何か環境が良ければいいことがあればいい幸せ、環境よりも生きる姿勢の方が大事だと思います。姿勢だと思います。なるよりもすることです。例で言うと好き、好き、私は下手の横好きですけども、学生と一緒に何回も好きに行ったことがありますが、時々天気が良くてゲレンデがきれい、滑りやすくて粉雪で滑り、なんか自分が上手になったかって、その時もあります。でもいつもそうだとは限りない。寒くてしょうがない時もあります。吹雪もあって見えない、先がよく見えない。そしてデコボコがあってアイスバンドもあって、最低の時もありますね。その時にはスキーのフォームを持って乗り越えるんですね。フォームを持ってください。膝とおやつこうやってこうやって乗り越えるんですね。完璧な状況、いつも完璧なゲレンデがあるとは限らない。人生もそうですね。今年は良いことばっかりは決してないですよ。悪いことも驚けども、その悪いことをフォームでもって、フォームというのは姿勢ですね。生きる姿勢を持ってこれを乗り越えるようにしましょう。で、姿勢というのは愛し合いなさいということです。愛し合いなさい。人に深い喜びを感じさせるように、まず神の国を求める。この姿勢でいろんなことがあっても乗り越えることができるようにしましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。ルカ2章16から21まで、
羊飼いと天使。そして急いで行ってマリアとヨセフ、またカリバ桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たちの罪のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。